どうぞペテロ第一の手紙の4章をお開きいただきたいと思います。新約聖書419ページのところです。迫害に負けずにこれまでのように忠実に歩み続けなさいと奨励するペテロのメッセージを私たちは学んできたわけであります。なんで私たちが神様に対して忠実に歩み続けていく必要があるのか、好きなように生きてもいいんじゃないの、自分の思うように生きてもいいんじゃないの、どうして神様の望むように神の御心に神様の御言葉に従っていく必要があるのか、そう思われる方たくさんいらっしゃると思うんです。それに対してペテロが私たちに教えてくれたこと、それはもしあなたが主に忠実に従って生きていくならば、あなたは罪に対して勝利を得ることになるからって、この地上にあって神様にお会いするまで、その時まで私たちはこの地上にあって罪との葛藤を経験するわけです。その罪に対する勝利を我々が得るためには神に対して忠実に生きていけ、そのようにペテロが教えてくれたわけです。で、同時に彼が私たちにもうすでに教えてくれたことっていうのは、あなたが神様に忠実に従っていくなら神はあなたに素晴らしい祝福を与えてくださるって、本当の幸せというものをあなたに与えてくださる、何者によっても売ることのない喜び、満足、それを神様が与えてくれるって言うんです。だから忠実であれって言うんです。どんな時でも忠実に歩み続けていくためにはどうしたらいいのか、このレッスンこそ私たちに非常に大切なレッスンであるゆえに、ペテロはこの4章のところを通して我々にそのことを詳しく教えてくれるわけです。あなたや私がどうすれば神様に対して忠実な歩みを成し続けていくことができるのか、もう一度思い出していただきたいのは、前回私たちはイエス様の生き様をしっかりと覚えなさいということを見てまいりました。この1節から3節のところにそのことが記されていました。完璧な模範であるイエス様をいつも覚えて生きていくようにということを彼は私たちに教えてくれるわけです。イエス様を見上げなさい、イエス様がどんなふうに生きたのか、そういったことを私たちが聞くときにすぐ思うのは、それイエス様だからできたんであって、そんなこと私には無理だって我々思うわけですけども、神様は私たちに無理なことをお話になってるんじゃない、忠実に生きていきなさいと言われた神様は、それが私たちにできることをご存知なんです。なぜできるのかって、それは私たちが生まれ変わったからです。新しく生まれ変わったからです。これまでの私たちの人生というと、神様に逆らう生き方をしてたんです。罪を犯し続ける生き方でした。自分第一、そしてこのようなことしか考えない生き方、そんな生き方を私たちはしてきたわけですが、そういう私たちが新しく生まれ変わったんです。神様に従っていこう、神様に喜ばれることをしていこう、自分のことよりも人を愛し彼らの益のために尽くしていこう、今のことだけ考えるんじゃなくて永遠を考えて今日生きていこう、こんな新しい生き方が始まったんです。この忠実に神様に従って生きていきたいという願い、これは本当に救われた人の特徴であるとペテロが私たちにも教えてくれました。そういう思いを持ってそういうふうに生きていったら救いに預かるのではないんです。救われた人々、新しく生まれ変わった人、罪許された人、その人の心の中に神様はそういう思いを与えてくださるんです。だからこのような思いを持っている人こそ本当に救いをいただいた人であるというふうにペテロは私たちに教えてくれたわけです。 キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで、蘇った方のために生きるためなのですと。前回見たように、コリント第2の手紙の5章の15節のところで、そんな本にパウロは教えるわけです。もう今までの自分中心の生き方をしていたあなたは死んだんだ。新しく生まれ変わったんだ。今まで神様に逆らってきた、そういう生き方をしてきたあなたは死んで、神様に従う者として生まれ変わったんだ。だからイエス様を信じた人、救いに預かった人のうちに神様はこういう願いをくださるんです。いいです、皆さん。申請した人、新しく生まれ変わった人、救われた人、いろんな言い方ができますけれども、神様が罪の許しを与え、あなたに救いを与えてくださったならば、イエス、あなたの生き方は絶対に変わるんです。だって神様は新しい思いを私たちのうちに与えてくださり、それを実践するために必要な力を備えてくださる。そのことを我々は前回見たわけです。本当に救われた人、生まれ変わった人、その人の中には神様に従っていきたいという思いがある。特徴はそれだけじゃないんです。もう一つの特徴についてペテロはここで教えてくれるんです。二つ目の特徴、本当に救われているということの特徴というのは、その人は罪を忌み嫌うもの、罪から離れようとする、そういうことがその人の中に起こってくるんだとペテロは教えてくれるんです。3節に出てきます。ちょっと3節ご覧いただけますでしょうか。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行いと。ちょっとここで止めてみます。異邦人たちがしたいと思っている生き方の話なんです、これ。さて、異邦人というのは何を指しているのか。すぐに頭に出てくるのは、ユダヤ人以外の人々って我々思うわけです。そういう人種的な話をここでしているのかっていうと、そんなことをここで話しているわけじゃないんです。ペテロ第一の手紙の2章の12節のところで、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいって。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。ここでももうすでに学んだように人種の話じゃなかった。救われていない人々の話だった。ですから、4章のこの3節のところでも、異邦人たちがというのは、まだこのキリストの救いをいただいていない人々、その人たちのことをこのように呼んでいるわけです。ペテロはさっきから我々が見てきたように、救われた人は生き方が変わるんだっていう、そのことを、2つのことを対比しながら、教えようとしています。救われている人と救われていない人、人間の欲望のまま生きる生き方と神の御心に従って生きる生き方と、このように対比しながらこのメッセージを展開していくわけです。もう一度3節見ていただきますと、あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることをとこう続くわけで、このしたいと思っているというところが非常に大切なんです。つまり、今から見ていく生き方というのは、彼ら自身が自らの選択で成している生き方だと言っているんです。いいです?神様がさせてるんじゃないんです。自分がそのような生き方を選択しているって言うんです。どんな生き方を選択しているのか、その生き方がここで6つの言葉で表現されています。公職、情欲、水種、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにと、6つのことがここに記されています。公職というのは不道徳であり放縦な生活です。放逸な欲望です。男女間のだらしない振る舞いの話です。情欲というのは不純な欲望です。続けてこの3つを見たときに、水酒、遊興、宴会騒ぎ、この3つともすべてお酒に関する話です。 この水死という言葉、これは酒という言葉と溢れるという言葉が合成してできた言葉なんです。ですから飲酒癖のあるものとか酒好きであるとか酒びたりとか習慣的にという、まさに酒の虜になってしまっているような人、そういう人たちのことをこのように呼ぶわけです。遊興、これは酒宴であったり、ちょうど酔っ払いの若者たちが道を行進している、道を歩いている様子、そういう様子を思い浮かべていただいたらいいと思うんですが、そういう状況を指した言葉がこの遊興という言葉です。実際にこのギリシャ神話の中でバッカスというその酒の神が存在します。人々はその神、またさまざまな神々を祝う祝賀行列というものを実際に行ってたんです。酒を飲みながら、道を大声を上げながら行進する様子です。そういったことをここでペテロは指しているわけです。宴会騒ぎというのも同じです。酒を飲む、そういうパーティーです。そして6つ目にこの偶像礼拝と記されています。しかもその偽りの神でないものを崇拝するという出来事、その行為に対して忌むべきというふうに形容詞がつけられています。この忌むべきというのは法に反すると、法に禁じられていること。つまりペテロはここで言ってるんです。偶像を崇拝し、しかもこの一つ一つを見たときに、これは非常に偶像崇拝、当時の偶像崇拝と関連した出来事です。きっと多くの皆さん覚えていらっしゃると思う。神殿においていっぱい神殿売春婦たちが存在してたんです、ね、神殿でそういう神に仕える人々は清い人々であって、そういう人々と肉体的な関係を持つことによって自らも清くなるみたいな、そんなことが教えられてた。そこでは多くのその酒にふけるような、そういうことが行われたわけです。ですから偶像礼拝とこういった出来事というのは非常に関連してたわけです。そこでペテロはそのような罪をあなたたちは自ら選択してきた、そしてそのようなことを選択してきたときに、あなたの心の中では間違いなくこれはおかしい、間違っている、正しくないという、そのような心の責めというものをあなたたちは感じてきたはずだって。これは正しくない。ここで忌むべきと記されているのはそういうことです。わかるんですよ、大体。これはあかん。これは間違ってるって。イエス・キリストを信じてなくても神様は私たちに良心を与えてくださり、それによって我々はある程度の判断することができる。神様の方を見上げることはなくても。ね、これは間違ってるな。ですから救われていなくても、罪の許しをいただいてなくても、そのようなかつて行ってきた行為というのはこれは法に反する、神の前に間違ってるんだって、そういうことをあなたたちは気づいていたはずだって言うんです。しかもね、今6つのことを言いましたでしょ。この6つの記されている罪というのは全部複数で記されているんです。というのはペテロは知ってたんです。こういう生き方を人々は頻繁に行っていたこと、そこで複数で使っているんです。さてね、皆さんね、非常にこの三節の御言葉を見たときに、その当時もそうだし今も変わらない、この日本においても同じことが言えるわけですが、私たちの周りに存在するこの神と名のつくもの、一体その中の何が、どんな存在が私たちに清くありなさい、正しくありなさいということを教えます？どっちかというと我々の生き方はそのままです、ね、でもあなたが天国に行きたいんだったらこうしたらいい、これだけのものを捧げたり、こんなことをしたらいい、そういうことは言いますけれども、一体誰が、どのたくさんの宗教が日本にあるわけですけれども、宗教が私たちに、私たちは神の前に正しくなきゃならない、私たちは神の前に清くなきゃならないなんて教えます？イエス、人間ってのは面白いもんで、自分の生きたいように生きていきたいんです。 我々ってのは自分の願望を満たしていきたいんです。自分の欲望を満たしていきたい。それをダメだって言われるものは拒みたいんです。後で私たちはそのことを見ていくわけですけれども、だから私たちの周りに存在する偶像崇拝っていうのを見たときに、みんなそれは私たちの罪の生き方を容認してくれるんです。それを責めるもんじゃないんです。私たちは自分の思い通りに生きていきたい。それを邪魔しない神々が我々にとっては好都合なんです。それで我々が何をしたのか。本当の神様は存在することを分かってんです。人間は神によって作られたから。しかし本当の神様に従っていったら、正しさ、清さを求められて自分の生き方を変えなきゃいけないから、だったらそんな神様じゃなくて自分の好きなように生きさせてくれる神様を作り始めていくんです。偶像崇拝にまつわるさまざまな罪、見てください。そこにはさまざまな罪が関連してました。淫行があり、そしてその酒による罪というものがそれと結びついてた。イエス、人間というのはいかに自分の生きたいように生きたいのか、利己的な罪人であるか、それをするためであれば平気で偽りの神を作り出し、それに従っていくことを良しとするんです。三節の御言葉を見ていただきますと、このような生き方をしてきた。こんなふうに続いていきます。忌むべき偶像礼拝などに、その後です。老けたものですが、なんて言葉が出てくるんです。これは生活するとか、暮らすという動詞が使われているんです。つまりペテロはここで、そういった生き方をあなた方はもうすでにしてきた。救われる前の生活を思い起こさせてるんです。本当の神様を知らずに生きてきたその人生、自分の好きなことを選択し思い通りに生きてきた人生、それをペテロは人々に思い起こさせるんです。私たちの周りにあふれているこういう生き方、かつてあなたもそういう生き方してただろうと。でもそれはもうすでに過ぎ去ったことだって言うんです。だから次にも、それは過ぎ去った時でってこう続くんです。これももう過去の話だということを言ってるわけですね。だから私たちはかつてはそういう言い方をしてた。しかしもうあなたは新しく生まれ変わったんだということをペテロは教えていこうとするんです。非常にこの面白い形容詞が最後に使われてる3節の最後のところに、もう十分ですって言うんです。もう十分ですって。今までの価値のない生き方っていうのはもう十分だろうって。その生き方は私たちに喜びも満足も祝福ももたらさなかったって。そんな人生生き続けるのはもういいんじゃないって。そのような生き方が私たちに約束してくれたことはただ一つです。そのような神様を忘れて好き勝手に生きていく生き方が私たちに約束してくれたのは不幸だけでした。この地上においても我々は神様が与えてくださるその最高の幸せを自らのその罪ゆえに逃してたんです。自分が神様を選択しないで他のものを、偽りのものを選択したゆえに、神様の最高の祝福を自らの愚かさでもって逃してしまってた。だから地上の生活においても本当の幸せというものを神様くださるのに、それを逃して生きてきたし、死んだとどうなるのかって。その人の人生の終焉は永遠の裁きであり永遠の地獄であるって。なんて悲しい、なんて不幸な人生なのかって。パウロはこう言いましたでしょ。罪から来る報酬は死です。罪を犯せば必ずあなたに返ってくる報いというのは死なんだって。同じパウロが同じローマ書の6章の中でこう言います。今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死ですって。ローマ書の6章の今20節のところから そこには今までの神様を無視した、神に逆らった生き方が私たちに約束してくれていたものっていうのは死でしかなかった。永遠に神様から引き離されてしまう、神様の祝福を決して得ることがない、かえってその人の上には神の呪いが永遠に与えられるんだという、そのような生活が約束されていたわけです、ね、そんなところから私たちは救い出されたんです。そういうところから神様は我々を救い出してくれたんです。かつてはパウロが言うように、我々はこの世にあって望みもなく神もない人たちだし、エペソ人の手紙の2章の12節のところに、この世にあって望みもなく神もない人たちだった、我々は全く永遠に対して何の望みもなかった。たくさんの人思いますよ、私は死んだ後天国に行けるって。そうみんな信じたいと思ってるし、そう信じています。しかし問題はその根拠です。なぜそう言い切れるのか。神様がおっしゃるのは、あなたの罪が許されてなければ、どんなあなたがいい生き方をしてきたとしても、どんなに人々に親切であったとしても、どんなに人々のために貢献したとしても、あなたの罪が許されていなければ、あなたがあなたを救うために来てくださった救い主イエス・キリストを信じて罪の許しをいただいていなければ、あなたは絶対に、絶対に天国に入ることはできないって。だから神様はおっしゃったんです。この世にあって望みがなかったって。好き勝手な希望を持つことは自由かもしれません。しかし、その根拠は、そのことを我々考えなきゃいけない。なぜ私は死んでも天国に行けるのか、その根拠は我々言えるんですよ。救い主にあるって。イエス様はそのために来てくださった。私はこのイエスキリストを信じ、このイエス様に従って選択をしたんだって。イエス様を知る前には神がおっしゃるんです。あなたには希望はなかった。私たちに不幸しかもたらさない、これまでの生き方、神に逆らった生き方、なんでそんな生き方にあなたは戻ろうとするのかって言うんです。一体その生き方のどこに魅力があるのかって言うんです。そして、ね、もう一つ考えていただきたいのはね、皆さんね、そのような神様に逆らった生き方は、あなたに本当に不幸しかもたらさない、本当の幸せを与えない、それだけじゃないんです。そのあなたの罪、その私の罪が、このイエス・キリストを十字架に追いやったわけでしょ。イエス・キリストがなんで十字架にかかったのか。それはあなたの罪のためであり、私の罪のためじゃないですか。この我々の愛する死を十字架に追いやったその罪を、なぜ我々は愛してその罪を犯し続けようとするのかです。我々の愛する死をここまで苦しめた、この罪をなぜ私たちは愛してそれを追い求めていこうとするのかって言うんです。私たちは新しく生まれ変わったんだって言うんです。かつて私たちが愛したもの、自らが選択してきたその罪、神に逆らい続けるという罪、もうそれはやめたんだ。私は新しく生まれ変わった。私は私の愛する主を追いやったこの十字架に追いやったこの罪を憎んで罪から離れるものとして生きていきたい。いいです。そのような思いを神様は御心に従っていきたいと同じように救われた人々の心の中にくださるんです。だからクリスチャンは生き方が変わってくるんです。完璧にないにしても罪から離れていこうとするんです。我々が神様の前に忠実に歩み続けていくために必要なこと、それはしっかりとそのイエス様のことを、イエス様の生き様を覚えることである。 二つ目はね、神様の裁きを覚えなさいって四節のところから出てきました。四節から六節のところです。あなたが神の前に忠実に生きていこうとするならば、神様の裁きというものを覚えなきゃいけないって言うんです。そしてこの4節から6節を見てみますと、さっきと同じように、あることとあること、2つのことを対比しながらペテロはそのことを教えようとするんです。最初のところでペテロが言うのは、神様の裁きへの備えができている人と、できていない人。それを比較していくんです。まずこの4節5節を見ていきますと、神の裁きへの備えができていない人々、その説明がしてあります。4節5節をご一緒に見てください。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした放蕩に走らないので不思議に思い、またこう言います。彼らは生きている人々をも死んだ人々をもすぐに裁こうとしている方に対し申し開きをしなければなりません。神様の裁きへの備えができていない人、彼らの生き方は一言で言うならば不従順な生き方です。三つの特徴がここに出てきます。一つ目、彼らは今の楽しみだけを追求していくんです。今の楽しみだけを追求する。四節の初めに、どう越した放蕩って出てきましたでしょ。どう越した放蕩、彼らは自堕落な生活をするという話です、これ。放蕩というのは、堕落した生活の話です。ここ時点でこの放蕩という言葉を引いてみますとね、酒にふけって貧困が収まらないとか、酒や女に溺れることっていうような、そんな説明がなされてました。放蕩。しかもこのどう過ごしたとあるのはね、これは溢れ出すとか洪水なんて意味を持った言葉なんです。ですから、神様の裁きに対して備えができていない人々の生き方っていうのは、今楽しめば、今楽しければ、今私は好きなことをして自分を満足させます。そして、洪水のように溢れ出てくるように、このような堕落した生活を行い続けていくというんです。それがその人たちの特徴だって。二つ目の特徴が出てきます。四節に、彼らは神を恐れない存在です。四節に、不思議に思い、また悪行を言いますというふうに記されています。不思議に思い、また悪行を言いますって。この人々は、つまり神様をまだ信じておられない人々は、神様によって変えられた人たちに対して、つまりクリスチャンたちに対して悪口を言うっていうんです。人に対して、クリスチャンたちに対して彼らは悪口を言うっていうんです。で、この悪口を言うっていうのは、評判に傷をつけるとか、中傷するとか、口汚く非難するとか、罵るなんて意味があるんです。クリスチャンたちを非難したり、中傷したり、罵るんだって。なぜそうするかって理由が書いてあるんです。不思議に思うんです。不思議に思うんです。この確かに不思議にっていう言葉は、驚くなんて意味が含まれているんですが、それだけじゃないんです。怒るという意味が含まれた言葉なんです、これ。怒るんです。腹を立てるんです。自分の考える生き方に当てはまらないことは何でもわけなく起こってしまう人の話です。ね、つまり彼らは、そしてかつての私たちも、自分の思い通りに生きていこうとしてたわけです。そうすると、ここにそういう生き方を今までしてたくせに、突然生き方が変わった人間がいるわけですよ。で、そういう人間がいると、だんだんだんだん、しんどくなってくる。ね。 みんなと同じように調子を合わせてくれたらいいんですけども、正しいことを、清いことを求め始めると、居心地が悪くなってくるんです。私も学生時代覚えてるのは、友達たちと、難波にまだボウリング場があった時代です。そこへみんなでこう出かけて、ボウリングをすると、それはいいんです。そうすると、高校生ですけども、タバコを吸い始めると。おい、タバコやめときやと。お、わかったと。で、またみんなでお酒の話をする。おい、やめときやと。そのうちにそういう連中は私を呼ばなくなったんです。煙たい奴がおると。いちいちうるさいと。おそらく皆さんも人々を責めてるわけじゃない。しかしあなたが神様を見上げて神の前に正しいことをしていこうとしたら、世の中の人たちにしてみたらだんだん居心地が荒くなってくるんです。ああ、この人いなからかなと。もっと自由にできるのに、もっと楽しくできるのにって。我々がしている、我々がベストだと思っている生き方、それと違う生き方をしている。そうすると、その人たちのことをどんなふうに思うか、彼のことに対して、あの人は変わってはるわと、硬いわあの人、もっとリラックスしたらいいのに、いろんなことを神様知らない人々はクリスチャンたちに対して言うっていうんです。そのことからも分かりますでしょ、皆さん、いかに彼らは正しさや清さということを愛してもいないし求めてもいないということが。だってここに、ね、喜びを持って生きている人がいるんです。神様を恐れながら正しく生きていこうとする人がいるんです。本来だったらなんでそんなふうに生きるのと。私はいろんな罪を犯して好きなように生きてきたけども、どうも心の中に渇きがあるんだと。どうしたらいいのって求めてくるはずなのに、人間というのは清さも正しさも求めたくないんです。自分の好きなように生きていきたい。だからそれを邪魔する人々、その生き方を認めない人々、同調しない人々、その人たちに対して悪口を言い始めるというんです。この悪口というのは人々に対してだけじゃないんです。実は神様に対しても彼らは言うんです。実はこの悪口という言葉を見ていきますとね、この言葉には今説明した意味だけじゃなくて、神や神聖なものに対して軽蔑的に見下して語るという意味が含まれているんです、ね、この悪口という言葉の中には神様、神聖なものに対して軽蔑的に見下して語るということ、すなわち彼らは人々にだけじゃない、神様に対しても不敬な言動とか神に反抗することを意図的に話すようになっていくんです。ですから、ここで使われているこのギリシャ語が、そのまま英語の神を冒涜するとか、不敬という、その言葉の語源になっているんです。神を知らない人々は何をするのか。神様によって変えられている人々に対して怒りを覚え始めるんです。彼らを罵るんです。抽象するんです。そして同時に彼らを変えた神様に対して、そんな神様なんかいらんわというわけです。必要ないというんです。私には私の神がいてそれで十分だって。そうして神様に対して意図的に不敬な言動を反抗することを話し始めていくんだ。これが神様を知らない人々の特徴だっていうんです。今の楽しみだけを追求し、神様を恐れないって。ヨハネの中でイエス様がこうおっしゃってます。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないって。ヨハネの3章の19節と20節のところです。ヨハネの3の19と20です。 彼らは光を愛さないんです。光である神様を愛さないんです。闇の中に、罪の中に留まり続けることを望むんです。そして光である神様を愛さないだけじゃない。彼ら、神様を憎むだけじゃない。その光の中を歩み続けていく。神を信じる人々に対しても同様に、同様な扱いをしていくわけです。詩編の著者が罪を悪者の心の中に語りかける、彼の目の前には神に対する恐れがないって言いました、ね、皆さん、そこに問題があるんです。人々は神様のそのメッセージを聞いても神様に対する恐れがないんです。あなたの罪が裁かれるんだ、そのことを聞いても恐れがないんです。だから詩編の36編の1節のところでさっき読みましたけれども、神に対する恐れがないって。パウロはローマ書の3章の18節のところ同じことを繰り返しています。彼らの目の前には神に対する恐れがないんだって。神を信じないで神に逆らい続けている人々、彼らの特徴というのは今の楽しみだけを追求し神様を恐れない生き方を継続し、そして三つ目に、神様の警告を決して聞こうとしないんです。神の警告を聞かないんです。五節のところに出てきます。彼らは生きている人々も死んだ人々もすぐに裁こうとしている方に対し申し開きをしなければなりませんって。裁こうとしている方って。つまりペテロはここで人間には神様の審判を受ける日が来るんだということを警告しています。その裁きをなすのは一体誰なのか。使徒の働きの10章の42節を見たときに、使徒の働きの10の42には、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方ですとある。つまり裁き主は誰か、イエス様です。そして5節にありましたでしょ、生きている人々をも死んだ人々をもって、ね、何をここで教えているのか。イエス様が人々を裁くためにこの地上に帰って来られたとき、その時に肉体的に生きている人、そしてもうすでに死んでしまった人、そのすべての人をここで指しているんです。ここで指しているすべての人というのは、神様を信じなかったすべての人の話です。何が起こるのか。個人的な審判が起こります。個人的な裁きが起こります。五節の後半に、申し開きをしなければならないと書いてます。申し開き、清算の話です。自分の人生の清算をする日がやってくるんです。神様を信じないで、この救いを拒み続けて、神に逆らい続けた全ての人々が神の前で、イエスの前で、一人ずつ裁かれていくんです。一人一人の人生の清算をする日がやってくるんです。パウロはローマ人の手紙の14章でこう言うんです。私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのですって。ローマの14章の10節のところに、私たちは皆神の裁きの座に立つようになるんです。12節にもこうあります。私たちは各々自分のことを神の御前に申し開きすることになりますって。恐ろしい話です。神様は全てのことをもうご存知です。その神の前に立って、自分の罪の清算をする日がやってくるんです。今3つの特徴を見てきたんです。神様を信じない人々の。神様の裁きに対する備えができていない人々の特徴です。今の楽しさだけを追求し、神様を恐れることがない。そして神の警告に耳を傾けない。皆さんに今質問したいのは、あなたは今そんな生き方をしていないかどうかです。あなたは神様の前に立つ備えができているかどうかです。御言葉が私たちに明確に教えてくれたのは、神様のメッセージが私たちに教えることは、イエス様を信じていない人々、イエス様が存在したということを信じている、そうじゃないです。何度も我々見てきたように、私は神様の前に逆らってきた。 誠の神様を信じないで、自分の快楽に従い、自分の罪に従い、神様に逆らって生きてきたって。誠唯一の神であるイエス・キリストを信じることもなく好き勝手に生きてきた。私は間違っていた。今日から私は本当の神様を信じて、このイエス・キリストを信じて、この方に従っていく。この方こそ私の神であり、私を救うために身代わりとなって十字架で死に蘇られた唯一の救い主だ。この方が私の新しい主だ。この方に従っていく。その悔い改めをもって我々イエス様を信じ、その救いに預かるんです。いいです。頭で分かってるだけじゃない。ね、しかし皆さんに覚えていただきたいことっていうのは、このペテロが私たちに警告してるんです。あなたに警告し続けてるんです。あなたの永遠に対しての備えてできてるのかどうかです。ね、あなたは神様の裁きに対する備えができてるのかって。エゼキエルという一人の預言者が旧約時代に活躍をしました。彼は神様の正義と、そして悔い改めた罪人への憐れみ等を語り続けました。罪を犯し続ければ必ず裁きが来るって。しかしその罪を悔い改めて、この神が備えてくださった救いを受け入れるならば救われるんだっていうメッセージを彼は語り続けた。彼が語ったのはね、皆さん、この責任は一人一人にあるということなんです。私の家族がじゃないんです。私の家系じゃないんです。私がどうなのかなんです。そこでエゼキエルの18章のところで、エゼキエルはこんなこと言うんです。それイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。今30節を読みしています。エゼキエル書18章30節、旧約聖書の1247ページのところです。悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよと。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家を、なぜあなた方は死のうとするのかって。なぜあなたは死のうとするのかって。これ肉体的に死ぬだけの話じゃない。永遠の滅びです。今ペテロが教えてくれたように永遠の裁きの話です。永遠の地獄の話です。なぜ死のうとするのかって。なぜ地獄に向かっていこうとするのかって。32節にエゼキエルの18章の、私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げだから悔い改めて生きよって。悔い改めろって。罪を悔い改めてこの救いをいただきなさいって。そのように神様が命じてらっしゃる。罪人に対して、ひょっとしたらあなたに対して今日そのメッセージを神様しておられるかもわからない。イエス様信じてらっしゃらなかった神様、あなたにそのことを命じてらっしゃるんです。罪を悔い改めて私のところ出てこいって、救いを求めて出てこいって、救いを与えるからって。あなたが罪を悔い改めるならばあなたは生きるって言うんです。永遠に生きるって。しかし罪の悔い改めをすることなく、救い主イエスキリストを受け入れることがなければあなたは間違いなく死ぬと言ったんです。すごいでしょ。旧約聖書のメッセージも、このペテロのメッセージも同じことを言っているんです。救いを得るか、永遠の命に至るか、永遠の地獄に至るか、その責任は、その選択は、あなたや私個人的にあるんです。どうするかはあなたの責任なんです。その選択によって、あなたの行くところが決まるんです。そして、もう一つ付け加えたら、今あなたのしておられる選択は、イエス様信じておられない皆さん、あなたのしておられる選択は、永遠の地獄へ向かう選択なんです。だから神様はあなたに、なぜ死のうとするのかって、早く私のところ帰ってこいと、救いを求めて出てこいと勧めてらっしゃるんです。イエス様信じておられない方がもしいらっしゃったら、今日がその人になることを心からお勧めします。神様、あなたがそのことを求めるならば、その救いを与えてください。さあ今度この6節を見たときに、今までは4節5節は 神の裁きへの備えができていない人の話でした。6節になるとそれができている人の話をペテロは展開していきます。6節にこうあります。というのは死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。ってこのように続きます。神の裁きへの備えができていた人、その人は、できていなかった人々は、自堕落な生活をし、神を恐れず、神の計画に耳を傾けなかった。しかし、備えができている人は、そういった自堕落な生活をやめて、その罪を神の前に悔い改めて、神を恐れる者として、神の警告に聞き従った人々です。今までと全く逆です。見てくださいね、6節に。死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、こんなふうに続いています。死んだ人々って一体誰の話なのか。肉体的にもうすでに死んでしまったクリスチャンのことをこれ指しています。いいです。ここで言われている死んだ人々っていうのは、もうすでに肉体的に死んでしまったクリスチャンのことなんです。ある人々は迫害によって命を落としたんです。なぜそう言い切れるのか、それは後で説明しますが、このそれはと記されているこの接続詞のその後に続く文章がそれを明らかにしてくれるんです。この6節の死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたと受け身で記されているのは、この人々が誰かから福音を聞いたことを明らかにしているんです。おそらく人たちであったでしょう。またもうすでに救われたクリスチャンたちからこの福音のメッセージを聞いたということをこのテキストは明らかにしています。つまり6節のところで言いたかったことっていうのは、今はすでに死んでしまっているけれども彼らが生きていた時に福音を聞いていた、福音を信じていた、そのことを6節の初めでペテロを教えるんです。そういう人々の話です。さっき比較してるって言いましたね。対してるって、最初に救われていない人々の話をした、今度は救われている人々の話をするんです。彼らはもう死んではいるけれども、肉体的に死を経験しているけれども、生きてた時に彼らは福音を聞いて、人々から聞いて、それを受け入れていた人々であるというんです。ちょっと余談になるかもしれませんが、この6節のところを見て、ある人々は、死んだ人々にも死んだ後に福音が語られる、そういうチャンスがあるんだというふうにこのテキストから理解する人々がいます。でもそれはこの御言葉が教えていることではありません。だって今説明したように、死んだ人々というのは生きている間に福音を聞いて、今はもうすでに死んでしまった人の話です。死んでから福音を聞いて、死んでからも救われるチャンスがある。それは聖書の教えと反する教えです。そうありがたいと願う人、そうあってほしいと願う人いっぱいいるかもしれないけど、聖書はそんなことを教えてないんです。さて次見てみましょう。6節にそれはと続くところです。このそれはという接続詞は、これから目的を語りますよということを示している接続詞なんです。すなわち、福音が彼らに語られた目的は一体何であったのかをこれから教えようとしているんです。じゃあその目的は何だったかというと、彼らが永遠に生きるためだった。そしてその永遠の命を彼らがいただいていたことを明らかにしているんです。ちょっと皆さんに6節ね、注意深く見ていただきたいのは、肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きると。よく見ててくださいね。肉体においてはというのと、霊においてはというのがこれ対比されているんです。人間としてというのと、神によってというのが対比されているんです。見えますでしょ、皆さん、ね。肉体においては、それと霊においては、人間として、神によっ って。このように対比しているんです。肉体においては、霊においては、何の話なのか。生きている間と、死んでからの話です。 人間として神によって何を言ってるか、人の裁きと神の裁きを教えてるんです。人の裁きと神の裁きというのはちょっと見てみましょう。肉体においては人間として裁きを受けると、ちょっと注意深く見てください。肉体においてはっていうのは、これ生きている間のことを教えています。人間としてっていうのは人間のなす裁きを指しているんです、ね、そうしますと、この肉体においては人間として裁きを受けるって何の意味かっていうと、この世において人間の基準とか人間の判断によって裁かれる。そしてその結果命を落とした者たちがいるという話、さっきしましたでしょ。その話です。これその当時、信仰ゆえに命を落とすクリスチャンたちがたくさんいたんです。ペテロたちは迫害の中を生きてたんです、ね。じゃあこの霊においては神によって生きるってどういうことか。霊においてはっていうのは死んでからの話だって今さっき説明しました。神によってっていうのは今度は神様の裁きの話なんです。ペテロは言うことは、生きてるときは人間の基準で判断で裁かれた。でも死んでからどうなるかっていうと、今度は神の基準によって、神の判断によって裁きがなされるんだって言うんです。そして神によって生きるっていうのは、永遠の命の話をしてるんです。神様が永遠に生きておられるように生きるということなんです。神が永遠に生きておられる方だから、その神を信じる者は、神と共に永遠を生きるって言うんです。じゃあそれを全部まとめてみると、この当時、多くの人々が神様の前に忠実に行きました。その結果、彼らは人々によって裁かれ、その結果彼らは死を経験しました。そういう人々がこの読者の周りにも溢れてた。そういう人々に対してペテロが言うことは、確かにそういうことが起こってるけれども、しかしあなた方は忠実であれって。なぜなら、この地上においては人は自分たちの判断で我々クリスチャンを裁き死に至らしめるかもしれない。でもそれで全てが終わるんじゃない。今度死んだ後、正しい審判者である神様が主を信じ従ってきたあなたに素晴らしい祝福を与えるから、あなたに永遠の命を与える。そしてあなたに神の基準でもって、神の判断でもって最高の祝福を与えるからというんです。そうしてペテロは読者たちを励まそうとするんです。今周りに起こっているいろんな迫害によって動揺しちゃいかん。その後には神様による審判の日が来るからって。クリスチャンの皆さんって忠実であり続けなさいと。この裁きっていうのは、裁きを受けるっていう動詞は過去に一回だけ起こった意味を表すための時制が使われています。多くの人々は裁きを受け、その結果死を経験した。一回きりのことです。しかし、ペテロは言うんです。あなた方は神によって生きるって、この生きるってのは現在形なんです。生き続けていくんです。そのあなたが経験したその裁き、その肉体の死っていうのは一回だったけども、その後信じているあなたには永遠の命が与えられるという話です。この約束をしっかり覚えて忠実に歩み続けていきなさいって彼は教えてくれるんです。最後にボニーとゲイリー・ウィザーオールというこの一組の宣教師の話をしてこの学びの時終わりたいと思います。彼らは去年まで今非常に問題となっている、また非常に荒れているレバノンのシドンというところで宣教師として働いていました。奥さんの方は特にその生まれてくる子供たち、その母親とその子供たちの世話をしていたんです。衛生状態悪いですから、例えばアメリカとか日本と比べたらたくさんの子供たちが、新生児が幼くして亡くなってしまうと、そういったことを知ってたもんですから彼女は何とかそういう人々を助けようと、ご主人ともどもその普通考えたら行きたくない、あんなレバノンっていうそういうところに彼らは 出て行ったんです。で、そのわけは、彼らが言うんです。神様が召してくださったからって。彼らはアラブ語を勉強し、アラブ語を話すようになりました。その地域の文化を理解して、その地域に溶け込みました。でも明らかに彼らは外国人だということがわかります。標的になる恐れはいつもありました。でも彼らはそんなことを恐れないで、人々がお茶を飲んでいるところに行って、その中になって彼らと一緒にお茶を飲んだんです。商店街を歩くと、商店街の店主たちは彼らを見つけると外に出てきて彼らに抱擁し、彼らが愛されてるんだ、受け入れられてるんだということを示しました。危険な中でした。しかし彼らは一生懸命その中にあって、主が命じてくださったことをなそうとしたんです。去年の話です。この奥さんのボニーは3発の銃弾でもって殺されてしまいました。頭と背中を撃ち抜かれたって。そのようなことが、神様を愛して神様に忠実に従おうとしたこの夫婦に起こったんです。彼らは町の中に彼らのことを憎む人々がいることを知っていました。しかしそのような憎しみから逃げ出すよりも、神が召してくださったゆえに愛を持ってその苦しんでいる人々に仕えようとしたのです。皆さんにお聞きしたいのは、彼らの人生は無駄だったんでしょうか。彼らは人生を無駄にしたんでしょうか。短い人生、若くして彼らは、彼女は世を去ってしまった。皆さん、無駄な人生だったんでしょうか。とんでもない。神様が私たちに要求されているのは、忠実であれって言われたんです。神様の御言葉に対して忠実であれって。彼女は人間的な判断によるならば、そんなところ行きたくない、もっと安全なところと選択肢が生まれたはずです。彼女のしたことは、神様の御心に従っていきたい。私たちが考えなきゃいけないのは、私の人生、あなたの人生です。無駄に過ごしてません、皆さん。長い人生を振り返ってみてどうです。神の前に悔いのない人生ですか。あなたはそう思ってるかもしれない。でも問題なのは、あなたがどう思うかじゃなくて、神がどうおっしゃるかです。今から始めることできるんです。価値ある人生を、無駄のない人生を、どうしたらいいのか。主の御言葉に従うことだけです。いいです。これが神様が私たちに望んでいらっしゃることです。我々はどう思うかじゃない、どう感じるかじゃない。神様がおっしゃったことに対して従っていこうとする。失敗します。だったら告白して悔い改めてまた従っていくことです。その生き方こそ神様が望んでいることです。そしてその生き方を継続していくならば、神がこの人生は無駄じゃなかったとおっしゃってくださる。いいです、皆さん。その選択はあなたにあるんですよ。父なる神様、どんなふうに自分の人生を生きていくのか、今日もあなたは私たちに教えてくださいました。失敗だらけの弱い私たちです。しかし生まれ変わらせてくださったあなたが、私たちに新しい思いをくださった。主を、あなたに忠実に従っていきたいと私たちは望みます。それはあなたの御言葉に従っていくことです。どうぞ神様、ここに一度愛する皆さん一人一人の上に働いてくださって、今日からあなたに忠実に従っていきたいとする、その思いをより強く持って従っていくことができますように。私たち以上にあなたは我々の弱さをご存知です。 あなたが私に求めてらっしゃるのは、私についてこいと。神様どうぞ、私たちを用いてくださり、私たちの周りにまだまだあなたのことを知らない人々が溢れています。大胆にこの素晴らしい救いを語り続けていくことができるように、我々の希望について語り続けていくことができるように、明日のことを思い煩うより、今日と一日をあなたの前に正しく生きることがいかに大切であるか、そのことをしっかりと覚えて、今日あなたの前に正しく歩んでいくことができますように。兄弟姉妹方一人一人を神様どうぞ豊かに祝してください。そしてあなたが用いてくださって、あなたの栄光を表してください。この中にまだあなたを信じておられない魂がいます。神様どうぞ今日があなたに逆らい続けるその生き方に終止符を打つそんな日となりますように、今日あなたの前に心を開いて、あなたを受け入れて、この素晴らしい罪の許しをいただくことができるように、どうぞそれぞれの心にあなたが働いてください。この時を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。